こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。漫画聖書物語旧約編は樋口賀一が漫画でき、牧師聖書研究者である山口のもが監修した旧約聖書の主要な物語への入門書である、創世記の天地創造と人間の堕罪から、ノアの洪水、族長たちの系譜でエジプトとモーセ、王国時代のダビデとソロモンまでを視覚的な連続性を持つ物語としてたどる。原点は多数の文書群からなり、時代背景、人物関係、神とティンとの契約という枠組みを把握しにくい。本書の目的は、そうした読解上の障壁を漫画の場面構成と人物表現によって下げ、旧約聖書の大きな流れをつかませることにある。単なる児童向けの要約ではなく、キリスト教文化や西洋文学、芸術で繰り返し参照される物語の基礎を学ぶための導入として位置づけられる。一方で、漫画家は全巻の代替ではなく、原点を読む前後の見取り図として用いるのが適切である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、天地創造、太宰洪水を通じて示す。人間と神の関係の出発点、本書の冒頭部は、天地創造、アダムとエヴァの服従、カインとアベル、ノアの洪水といった創世記の著名な場面を軸に、旧約聖書全体を支える前提を提示する。ここで重要なのは、出来事が単発の教訓話として並ぶのではなく、人間が神の定めた境界を超え、暴力や不正が広がり、その結果として裁きと新たな始まりが語られる連鎖として読める点である。漫画は楽園、ローク、洪水という環境の変化を視覚化し、抽象的に受け取られがちな罪裁き契約の観念に、人物の選択と結果という具体的な輪郭を与える。ノアの物語も破局だけで終わらず、洪水後の契約へつながるため、旧約聖書に繰り返し現れる裁きと回復の両面を理解する入り口となる。ただし、これらの章には宗教的、文学的、歴史的に多様な解釈がある。本書は、それらを網羅する仲介書ではなく、物語が何を問題として始まったかを見失わないための、読みやすい骨格の提示として機能する。次に、アブラハムからヨセフまで、契約と家族史を一本の系譜として読む、アブラハム、イサク、ヤコブ。ロセフへと続く族長物語は、旧約聖書の民がどのように自らの起源を語ったかを扱う中心部である。本書では神の約束と各世代の家族内で起きる対立、継承、移住が結びつけられる。約束は直ちに安定や成功を保証するものではない。わしろ、子孫、土地、相続をめぐる不確実さの中で人物たちは迷い、対立し、時に他者を傷つける。こうした複雑な家族史を漫画で連続して追うことで、名前だけが多く感じられる系譜が、後のイスラエルの民の成立に関わる物語として整理される。とりわけヨセフのエジプトへの移行は、家族の内部対立という私的な問題と、共同体が異国に住むという民族的状況を接続する役割を持つ。読者にとって有用なのは、旧約の契約を抽象的な宗教用語としてではなく、世代をまたぐ約束と責任の枠組みとして理解できることだろう。原点には反復や細部の描写も多いため、本書で大枠を把握しておくと、後に聖書本文を読む際、人物関係と出来事の位置を確認しやすい。さらに、デイジプトとモーセの物語が描く解放、立法、共同体形成、デイジプト記を中心とするモーセの物語は、本書において旧約聖書の共同体意識を理解する重要な柱となる。エジプトでの苦役からの脱出、荒野での旅、市内での立法という流れは単なる奇跡般ではない。抑圧から解放された人々がどのような規範の下で共同体として生きるのかを問う構成である。漫画という形式は、エジプトの支配、民衆の恐れや不満、厳しい荒野の環境を場面として示せるため、宗教的な言葉だけでは見えにくい生活上の緊張を感じ取りやすい。ここで立法は、外から与えられる禁止事項の一覧というより、解放後の民が関係を維持するための秩序として位置づけられる。もっとも、旧約聖書の立法には、祭儀、社会生活、共同体の境界に関わる多様な規定があり、その現代的意義には、宗派や研究領域によって見解の幅がある。本書の強みは、専門的な論争を前面に出すことではなく、なぜ立法がでエジプトという経験の後に語られるのかを、物語の順序から理解させる点にある。解放と責任を切り離さない旧約の発想を把握する助けになる。そして、ダビデとソロモンの王国史から見る理想的な統治とその猛者、ダビデとソロモンを扱う部分は、イスラエルの民が王を持つ時代を英雄霊賛だけに還元せずに読むための動線となる。ダビデは後代に理想的な王として記憶される一方、旧約聖書の叙述では葛藤や失敗とも無縁ではない人物として描かれる。ソロモンもまた知恵建設、王国の繁栄というイメージと結びつくが、王権の安定が恒久的であることを意味しない。漫画による人物中心の表現は、王国の歴史を年表上の出来事ではなく、権力、忠誠、家族、信仰が交差する人間的な問題として把握させる。ここでの重要な論点は、王という制度そのものが、 神の支配や共同体の正義と自動的に一致するわけではないことである。王の能力や意向だけでなく、その行為が契約と共同体にどのような影響を及ぼすかが問われる。この視点はダビデやソロモンに関する断片的な知識を旧約の歴史観の中へ戻す役割を果たす。本書は王国史のすべてを詳細に扱う専門書ではないが、聖書における政治と信仰の緊張関係を諸学者が認識するには有効な構成である。最後に、忠実な漫画家の利点と原点回へつなぐための使い方、本書が評価される理由の一つは、旧約聖書の物語を大きく脚色して娯楽作品へ変えるより、原点の流れを保ちながら漫画として読ませようとしている点にある。読者レビューでも、熱い聖書に抵抗がある人でも全体像をつかみやすいこと、著名な場面を断片ではなく連続した流れとして読めることが利点として挙げられている。人物の表情、移動、生活環境を描く画面は古代世界の物語を単なる固有名詞の列にしない。この形式は聖書に不慣れな読者、キリスト教文化を学びたい読者、日本語学習者を含め視覚的文脈を必要とする読者に向く。他方で漫画は必然的に長い系譜、放棄、使用源、反復される叙述を圧縮する。各所の文体の違い、歴史的背景、神学的解釈の争点まで理解したい場合には、聖書本文と仲介、入門書の閉読が必要になる。また、版によっては厚さや重さが読書上の負担だという指摘もある。最初から通読するだけでなく、気になる人物や出来事を確認する参照用として使い、対応する原点箇所へ進む読み方が、この本の長所を最も生かす。結論として、漫画聖書物語、旧約聖書を初めて体系的に知りたい人、キリスト教文化が前提となる文学美術、映画、歴史の理解を補いたい人、また原点の分量や複雑な人名に読み始める前から圧倒されている人に適している。子供にも入りやすいき視覚的な形式を持つ一方、物語の因果関係を追うことを重視するため、大人が基礎を再確認する用途にも向く。実用的な利点は、創造から族長でエジプト、王国時代へ続く大きな時間軸を一冊で把握し、アブラハム、モーセ、ダビデ、ソロモンなどの人物を孤立した逸話としてではなく理解できることにある。知的な利点は、契約、律法、共同体、王権といった旧約の反復主題が個々の物語の選択と結果にどう現れるかを見渡せる点にある。同種の漫画家作品と比べた際の特色は、聖書の題材を借りた自由な創作よりも監修の下で原点の記事道を伝える入門性を重視していることだ。ただし、全巻の内容や多様な解釈を置き換えるものではない。まず本書で地図を得て、関心を持った箇所を聖書本文や信頼できる解説書で確かめる読書法が最も現実的である。ご支援いただける場合は、樋口が一ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。